特集一歩また一歩6ページ新型コロナウイルス以下コロナの出現から約2年収束が見通せない中私たちは何ができるのかこれまでの振り返りやさまざまな人への取材からコロナ禍のこれからを考えます2月10日時点写真があります。2月3日、マスク着用や消毒、換気などの感染対策を徹底し、市内で開かれたマルシェ。桜井加奈子さんは、この日が初めての出店でした。説明、エプロン姿でマスクをつけた桜井加奈子さんが、商品の入った紙袋を手渡しているところです。写真終わり。誰もが手探りだった流行当初から2年。対策を講じつつ、共に歩んだ2年でした。未知の敵に止まった歩み。約 7%。2020年5月、国立感染症研究所が発表した新型コロナウイルスにおける国内の致死率です。これは季節性インフルエンザの約70倍。その後、1% から2% に修正されましたが、その報道は流行当初、大きく世間を騒がせました。2年前を振り返ると、本市でも国の緊急事態宣言発出を受け、障害学習施設の休館や、飲食店の時短要請などを実施、私立小中学校も休校になりました。また、事業者の感染症対策、コロナ禍に対応した業態変化への補助や、学校のオンライン授業の導入など、社会活動の維持を目指す対応も進めました。みんなで危機を乗り越える。2021年になると、経済活動を活発にする動きが増加。旅行、買い物など、消費を促す取り組みが全国で始まる中、感染者が増えることもありました。危機的な状況を回避するため、本市では市独自の感染拡大緊急警報を数回にわたって発表。市民、事業者の皆さんの協力で、なんとか乗り切ってきました。春からはワクチン接種がスタート。当初は時間を要したものの、昨年10月末時点で、希望するすべての人への接種を完了。医師会や病院、診療所などの協力も得ながら、総力戦で危機に立ち向かってきました。これからを見据えた動きも、一方、コロナ禍で得られたものも、外出自粛や在宅勤務が増え、家族の絆が強まったり、地元の魅力を発見したりする機会にもなりました。そんな中で迎えた市政50周年。記念講演では、市長が次の50年のビジョンを発表し、パネリストの皆さんと市の未来を話すなど、明るい兆しも見えた一年でした。市の主な取り組み、実施終了分を含む、在宅で介護を行う人が感染し、入院などになったとき、非介護者を受け入れられる体制の整備、水道代、基本料金や、給食費の無償化。感染リスクの高い介護事業所や医療機関、障害者、障害児施設への給付金を支給。市立病院に発熱外来を設置。妊産婦、自宅待機者などの買い物代行。障害学習施設の使用料2分の1減免。など、コロナ禍の2年間、 2020年1月から2022年2月までのコロナに関する出来事が写真を添えて記されています。2020年1月、国内で初の感染者を確認。2月、生駒市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。3月、国の要請を受け、私立小中学校などを一斉休業に。5月末まで。公共施設の休館や市主催イベントの中止・延期を決定。4月、全国に緊急事態宣言が発出される。コロナ感染が疑われる人専用の救急車と特別救急搬送専属隊の運用を開始。重装備された隊員の方により、コロナ感染者が救急車の中へ運び込まれている様子の写真があります。次に、マスクや医療用ガウンなどが不足。妊婦や医療機関などへの配布を実施。本市にコロナ専用ダイヤルを設置。6月、市立小中学校では分散登校や学童での預かりを実施。教室の中、4、5人の生徒が授業を受けている写真があります。8月、飲食店などへの支援として、先飯生駒を開始。ランチセットや菓子パン、美容院や靴屋などの画像の中央に、先飯生駒のロゴマークが配置されている写真があります。9月、生駒商工会議所青年部が、秘密の花火、秘密、秘密の人、滅亡の滅、秘密の花火をサプライズで実施。夜空に浮かぶ大輪の花火の写真があります。10月、生駒めぐり券や泊まり生駒キャッシュバックキャンペーンを開始。旅館の部屋の様子の写真があります。11月、地域外来検査センターを開設。2021年1月、ワクチン接種チームを組織。上腕にワクチン接種を受けている様子の写真があります。4月、市民向けワクチン接種を開始。本市独自の感染拡大緊急警報を発令。翌月には飲食店への時短も要請。8月、国内の累計感染者数が100万人を超える。市独自の感染拡大緊急警報発令。2回目。市内の累計感染者数が1000人を超える。10月、12歳以上の希望する市民へのワクチン接種をおおむね完了。11月、市政50周年を迎える。舞台の上、生駒市政50周年記念式典と書かれた吊り看板のもと、和太鼓の演奏が行われている様子の写真があります。2022年1月、第6波で新規感染者数が過去最高を連日更新、市独自の感染拡大緊急警報を発表。3回目。2月、市内の累計感染者数が3000人を超える。以上。私たちの歩み、Our Stories。コロナの拡大は感染の有無にかかわらず、誰しもに影響を与えました。しかし、その影響が新しい挑戦や考え方を変えるきっかけになった事例も、医療、飲食、スポーツ、音楽、ボランティア、5分野の皆さんに話を聞きました。1、医療。目の前の患者に向き合うことは変わらない。 布山真理子さん、関根恵子さん。約2年間、生駒市立病院のコロナ病棟で従事しています。当初は未知なことばかり。それでも、目の前の患者さんの受け入れを断らないという一心でした。続けるうちに、対策を怠らなければ感染しないとわかり、自信と安心につながりました。終わりが見えないことへの不安はありますが、これからも緊張感を持って柔軟な対応を続けます。皆さんも感染対策を徹底し、自分がうつったりうつしたりするかもしれないという意識を忘れず過ごしてください。写真があります。布山真理子さんと関根恵子さんが、電子カルテワゴンの上のパソコンを見ながら話している様子です。写真終わり。最前線で奮闘を続ける市立病院職員が語る、無料オンライン市民フォーラム、市立病院とコロナ禍。コロナ患者の対応はもちろん、検査体制の整備やワクチン接種などに率先して取り組んできた同院。行ってきた治療やケアの実績、感染症予防についてなど、現場を経験した職員が話します。時、3月12日土曜日、14時から15時30分。オンラインビデオ会議システム、ズームで行います。コロナ感染拡大の状況により、延期・中止になる場合があります。申し込み・問い合わせ。3月11日金曜日12時までに、市のホームページの申し込みフォームに必要事項を記入し、地域医療課、電話 0743-74-1111、 内線493まで。2、飲食。夢だったギャラリー開設に向けた準備期間に、木村雅代さん。経営するカフェ、キナチックの森。緊急事態宣言時は1ヶ月休業していました。その後もパーテーションを買うなど感染症対策を実施。金銭的な負担はありました。でも、休業したことで補助制度を調べたり、スタッフと店のこれからを考えたりする時間に、それが足がかりになり、スタッフが提案してくれたテイクアウトメニューを採用したり、夢だったギャラリーを大幅に前倒しして1月にオープンしたりしました。時間ができたからこそできた挑戦でしたね。写真があります。古民家風の店内にアンティーク調のテーブルセットが並んでいます。写真終わり。3月末が申請期限のものも、事業者向けサポートを活用しませんか？コロナ禍で影響を受けた事業者の皆さん向けに、本市をはじめ国、県が様々なサポートを実施しています。市のホームページにまとめていますので、参考にしてください。収入が 15% 以上減少した事業者など向け、生駒市事業者サポート給付金、CO2 センサーやアクリル板の間仕切りなどの感染対策物品購入費用への補助、生駒市感染防止対策設備導入補助金。詳しくは8ページ左下にある QR コードから。3、スポーツ。世界大会優勝を目指し、毎日コツコツ。山下海生さん。父の誘いで5歳の時にスケートボードを始めて7年目。最初は何これと思いつつも、技ができるようになると競技の虜になりました。小学校高学年になると全国大会で結果を残せるように。しかし、 これからという時に練習場が休業や時短営業になりました。それでもオリンピックなど世界大会での優勝を目標に、家の近くで練習したり、有名選手の技を動画で学んだりと、できることを続けました。これからも大技習得に挑み続けます。写真があります。試合会場にて、階段の手すりの上をスケートボードで滑っている山下快成さん。写真終わり。4. 音楽。自然の中で音を奏でて気づいたこと。籠谷早紀さん、野上智夫さん。ライブがなくなり、野外での演奏を始めました。演奏を見ていた人が、うちでもぜひしてほしいと、山中の古民家やサロンなどでも演奏するように。ずっと都会暮らしでしたが、自然と共生する皆さんに出会い、生駒への移住を決めました。心身から心地よい日常を大切に、自然体の音を届けたい。音楽は心の平穏や平和につながる。そんな思いで、人とのご縁を大切に、心温まる演奏活動を続けていきます。写真があります。野上智夫さんがピアノ演奏をしている隣で、籠谷早紀さんがバイオリンを弾いています。写真終わり。5. ボランティア。コロナ禍に踏み出した一歩が自分の世界を広げた。西部瑠衣さん。思うように外出ができない中、大学が夏休みになり、このままではダメになると思いました。そこで市の学習支援ボランティアに応募。子供に関わりたいと思っていたのでぴったりでした。心がけているのは一人一人に合わせて対応し、誰かを取り残さないこと。活動がきっかけで新たなコミュニティができ、自分自身の成長につながったり、子供に関わるアルバイトを新しく始めたり、新しい自分に気づくきっかけになりました。写真があります。教室の中、プリント用紙を置いている机を挟んで、中学生くらいの女の子を優しく見守っている様子の西部瑠衣さん。写真終わり。学習支援教室の受講者と支援ボランティアを募集。経済的な理由で十分な学習の機会が得られない子どもたちを対象に、無料で学習支援教室を開いています。学習支援教室、居場所型。対象、小学4年生から中学生。小学生は、要保護者の送迎。内容、教職経験者などの指導員と学生ボランティアが基礎的な学力習得を支援します。学校の勉強や宿題など。時、ところ、毎週火曜日、北コミュニティセンターイースタ羽ばたき。毎週水曜日、南コミュニティセンターせせらぎ。毎週木曜日、コミュニティセンター。時間はいずれも17時から19時です。学習支援教室、進学支援型。対象、4月から中学3年生になる子供がいる世帯。条件あり。内容、少人数制で進学に向けた受験勉強、進路指導などを専門の民間事業者が行います。時、ところ、毎週金曜日の17時30分から19時30分、コミュニティセンター、定員10人、申し込み順。学習支援教室、居場所型、大学生支援ボランティアを募集。内容、 各会場にいる指導員の指示のもと、勉強を支援します。謝礼、1時間1000円、交通費含む。申し込み問い合わせ、電話で生活支援課、内線753。進学支援型だけ、3月7日月曜日から申し込み開始です。
今だからこそ前へ進む。2年間で新しい生活様式が提示され、私たちは変化を求められました。中には新しいスタートを切った人も。市内にはそんな人の挑戦を応援する場所があります。運営する2人に話を聞きました。それぞれに合った応援を。私たちは基本踏み台でいいんです。コミュニティスペース、グッドネイバーズを運営する佐村紗恵子さんと丸山直子さんは話します。オープンから約2年、レンタルスペースやカフェなどを運営してきました。コロナ禍になり、一般向けに販売できるお菓子や料理の製造許可を受けたシェアキッチンの利用や、起業に関する相談がとても増えました。いつかしたいと思っていたことを今しないとと思ったからでしょうね。そこで昨年4月、月1回の起業家勉強会をスタート。自身の経験知識を伝えたり、人と人をつないだりする機会を設けました。勉強会にはコロナ禍で職を失った人なども参加。個人事業主になると感じやすい孤独の解消や他の起業家と学び合う場にもなり、喜ばれています。起業することだけを目指すのではなく、趣味として続ける選択肢があると知ってもらうことも学びの一つ。新しい自分や本当にやりたいことを発見してほしいですし、それを応援していきたいと思っています。やっぱりつながりは大事。さまざまな人が集い、つながり、何かが生まれる場にしたいと始めた同スペース。集まることが制限されたときは、やめるかどうか悩んだほどでした。それでもその時々に応じて、何ができるか話し合いを重ねた2人。そうして生まれたのが、軒先で不用品を集め、欲しい人が持ち帰る軒先リサイクルや、テイクアウト商品、生駒バーガーでした。取り組みを始めたことで、これまで主な利用者だった子育て世代以外にも認知され、幅広い世代の交流が生まれるように。改めてつながりの大切さを感じた瞬間でした。大変なことも多いと思いますが、ふらっと話しに来てほしいです。私たちにそっと応援させてください。笑顔で肩を寄せ合う佐村紗恵子さんと丸山直子さんの写真があります。インタビュー、利用者の声聞きました。対面販売の可能性に気づかせてくれた。ミニミーの川田恵里奈さん。育休から復帰するときにコロナ禍になり、大阪の職場に戻ることに不安を感じました。良いチャンスだと思い、好きだった裁縫をスタート。ネット販売をしつつ、以前から気になっていた2人が開くマルシェに出店を申し込んでみたんです。実際に対面で販売すると、生の意見が聞けて、商品の改良や新商品開発を得るきっかけに、とても感謝しています。作品に囲まれた川田さんの写真があります。自分の新しい扉を開いてくれた。ショコラティークの狩田美雪さん。市内に住んでいますが、人とのご縁を大切にしていて、販売場所は大阪や奈良市がほとんどでした。そんな中、二人が開くマルシェに声をかけてもらい、初めて出店。二 二人の人柄と空間の居心地の良さに気づけば6回も出店していたんです。今ではマルシェの企画のアドバイスをしたり、他の事業も手伝ったりと、イコマでの活動が増えるきっかけになりました。商品を整えるカリタさんの写真があります。グッドネイバーズについて詳しくは10ページ中ほどの QR コードから。そしてこれから、今年に入り全国各地で過去最多の感染者数を記録するなど、オミクロン株が拡大、近づいていた収束はまだ先のものになりました。そんな状況でも市内には未来への希望もあふれています。2年間さまざまな経験をしてきた私たち、これからも感染対策を徹底しつつ前へ乗り越えましょう、ともに。写真が12枚あります。それぞれの方がメッセージを書いたボードを持っています。順に写真説明とメッセージを読みます。写真1と8。新成人を迎えた皆さん、学業や将来の家庭のことなど希望にあふれています。説明1。晴れ着を着た2人の女性。メッセージ。残り2年の大学生活、全力で楽しむぞ。8。新成人の男性。良い就職先につき、彼女と結婚して子供を3人頑張って作り、幸せな家庭を作る。友達ともこのままの良い関係のまま年を取る。写真2と10。人生のほとんどがコロナ禍の子供たち、ママの本音がポロリ。説明。2枚とも親子の写真です。2。お友達を呼んでの子供の誕生日会を開催したい。10。マスクを外して思いっきり走りたい。写真3と5。街のにぎわいの復活を望む声も。説明。3。林の前に立つ2人の女性。万灯絵で子供たちと一緒にお店屋さんをしたい。5。店舗に立つ笑顔の男性。祈る復活。生駒駅前100円商店街。グリーンヒル生駒。写真4、9、11。学校やライブハウス、さまざまな現場だからこそ感じたメッセージ。説明。4。黒板の前に立つ男性が持ったボードには、メッセージが箇条書きされています。給食で和気あいあい。握手、ハイタッチ。中止になった行事の復活。プールの学習などなど。気兼ねせず、遠慮せず、学校生活を楽しめますように。9。横断歩道で旗を片手に持った女性。子供たちの安全と元気をこれからも見守っていきます。11。ドラムの横、台の上でしゃがむ男性。ライブしよう。写真6と7。訪問の代わりに電話で対応するなど、工夫しながら活動を続ける民生児童委員連合会の皆さん。説明6。女性が持ったボードには、支え合う住みよい社会地域から。7。男性が持ったボードには、新型コロナウイルス禍に負けない地域との関わり。写真12。気軽に遠出できなくなったのもコロナ禍ならでは。説明。窓際に立つ男性。遠く、東北、九州へ旅行に行きたい。写真終わり。 町の人との関わりしろが魔法を生む。本誌は新しい一歩を踏み出したり、チャレンジを応援したりする人たちの小さなアクションをつなぎ、共感と協力によって次世代の住宅都市へと成熟することを目指しています。今回はウェブマガジン greens.jp に掲載された魔法の駄菓子屋チロル堂、以下チロル堂の記事を紹介します。写真があります。チロル堂を運営する吉田田隆さん、以降ダダさんと石田よし子さん。説明、駄菓子などが陳列されたお店の中で、二人笑顔で並んで立っています。写真終わり。魔法の駄菓子屋チロル堂とは、チロル堂は生駒駅から南に歩いてすぐの場所にあります。のれんをくぐるとすぐに駄菓子の販売スペースが、入り口横にカプセル自販機があり、18歳以下の子供は買い物前に100円で1回マシンのレバーを回すのがルールです。カプセルの中にはチロル札がランダムに1から3枚入っていて、1枚が100円の価値のある店内通貨チロルになります。うまくいけば2、3枚入っていることも。子供たちは1チロルで駄菓子を買ったり、通常500円のカレーや300円のポテトフライを食べたりできます。それを可能にしているのは、大人が支払った代金の一部が寄付される仕組みです。これがチロル堂の魔法。ダダさん、店内でカレーやお弁当を買って寄付することを僕らはチロルと呼んでいます。今日チロル堂でチロってきました。と SNS などで見かけると、浸透していると感じて嬉しいんですよ。写真があります。チロル札を手に入れられるのは子供たちだけ。説明。女の子が1回100円と書かれたマシーンのレバーを回しています。写真終わり。関わりしろを作ることで、みんなが使いこなし始めた。オープン当初はお母さん連れの小さい子供たちの場所という雰囲気だったものの、最近は急激に小学生が増えたといいます。石田さん、小学生の口コミの力ですね。この前、小学6年生がオープンと同時にわーっと入ってカウンターに並んで、おもむろに勉強道具とゲーム機をセットして宿題を始めて、お昼のカレーを食べようとみんなで約束してきたそうなんです。学生スタッフが宿題を教えたりして、みんながチロル堂の使い方を熟知してきていると感じました。また、大学生のスタッフが自分の洋服を売るフリマを開催し、売り上げを全額チロル堂に寄付したり、オンラインストアの欲しいものリストを活用して絵本を寄付するプロジェクトを立ち上げた人たちが、集まった本のお披露目会として読み聞かせの会を開いたり、さまざまな人たちが関わり出しているといいます。ダダさん、以降まで家元の茶道具などを作っている竹工芸家の方が、自分の工房や道具、技術、知識を提供してくださって、チロル札も加工してくれたし、天井の竹もみんなで切るところから関わっていただいて、みんなの関わりしろを大事にしている、とダダさんは言います。ダダさん、ガチガチの場所を作らずに、偶然発酵されて美味しいお酒ができるように、場を醸すようにしています。写真があります。スタッフの多くは学生。子供たちは学校での出来事を話したり、勉強を教えてもらったりしています。写真終わり。 今まで恥ずかしくて話せなかったことも話せる場所にしたい。走りながらチロル堂の仕組みを作ってきたため、まだまだ課題は多いと言います。軌道に乗った暁には、チロル堂は町でどんな役割を担っていきたいと考えているのでしょうか。石田さん、つながることで今まで恥ずかしくて話せなかったようなこと、例えば子供や町の将来、幸せのことなども目をそらさずに話ができる場にしたいです。イコモは教育熱心なご家族が多い地域なので、そこに合わせにくい親と子供との間にギャップが生まれることもあるんです。実際にチロル堂でも SOS の兆しをいくつか感じているといいます。石田さん、子供が学校に行けていないんですと話してくれたお母さんもいます。中学校の先生が、この子ご飯を食べていないんですと生徒さんを連れてくるなど、大人がチロル堂の情報をキャッチしてくることもあります。ご飯をくださいと毎日いらっしゃるおばさんもいます。好き嫌いまでおっしゃるので、スタッフから本当にあの人は困っているのかという意見が出て議論になりました。結論としては、困っているか困っていないかはこちらが判断することではないというのが私たちの答えです。せっかく制度の枠を外した場所なのに、また枠を作るというのは違うよねと考えました。また必要に応じて専門的な支援機関につないでいるといいます。異質なものを受け入れる土壌が生駒の財産。チロル堂は基本的に飲食の売り上げと寄付で運営しています。それ以外にこの場所を維持・継続させる方法は考えているのでしょうか。ダダさん、先のことは話し合ったことはないけれど、企業とは違って家賃と光熱費と関わっている人たちの人件費が出れば成り立つんです。だから僕は経営状況をみんなに公開するべきと思っています。このままだとチロル堂がなくなってしまうけどいいかな、とみんなに問うんです。地域で守る神社のように絶対なくしてはダメと感じれば、みんなで掃除したり修繕したりすると思います。ダダさんは続けます。ダダさん、生駒に長く住んでいる人は気づいていないかもしれないですが、異質なものを受け入れる土壌があるのは、この町の財産だと思います。巻き込まれようとしてくれる人がいっぱいいる。新しいものを生み出す人は少しでよくて、巻き込まれていく人がいるから動くんですよね。面白そう。その話に乗ったという人が生駒にはたくさんいる。石田さん、チャレンジしようと来る人をバカにしない生駒市の空気は素晴らしいと思う。行政との距離がめちゃくちゃ近いし。ダダさん、生駒市宣伝部のように市民同士をつなぐために生駒市がやってきたことが、少しずつ形になってきてるんだろうと思いますね。取材で訪れると、確かに寄付という感覚はなく、気兼ねなくチロりたくなるし、奥のスペースではじっくり話し込みたくなり、チロル堂がさまざまな地域に広がれば、寄付カルチャーが広がりやすいと感じました。またコロナ禍が収束すれば、夜の営業、チロル酒場も盛り上げていきたいと語ってくれました。夜営業の店主を募集中とのこと。皆さんもぜひチロル堂に駄菓子やカレーを楽しみに訪れてみてください。ウェブマガジン greens.jp に1月13日に掲載された記事を生駒市が編集しています。ライター加納哲也、撮影戸郷雄太。 全文は QR コードから。13ページ左下に QR コードがあります。問い合わせ、広報校長課、電話0743741111、内線225。以上、特集に関する問い合わせは、広報校長課、電話0743741111、内線224。